なのダイエット。さあ、というわけで今週も始まりましたみんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度から考えて一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというプログラムです。お送りするのは私永井と
半助と鉄一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、先週ちらっと話題には上がったんですよね。
そうですね。
もうなんかいきなり喋り出してどうしようとちょっと今後悔してるんですけど、体脂肪じゃないよ、有酸素運動についてちらっとお話が出たので、
はいはい、
今週はそれを取り上げていこうと思うんですが、
鉄はそれしか道がないとまで言われたんだよね。
でもまあそこが一番可能性が高いっていうことですよね。
内臓脂肪を減らすに効果的ということで、話題に上がっていたわけですが、そんなところから話をするつもりじゃなかったのに、なんで俺こんな話しちゃったんだろうと思っているんですが、ですね、戻していいですか。戻しても結局この番組の話なんですけど、あの iPhone のね、ジェットさんが作ってくれたやついいです。これおすすめ。
何 iPhone の、
はい、
iPhone の体重、
はいはいはい、
体脂肪記録、
記録フォーム、
まあ、iPhone というより Google の
ドキュメントですね。はい。
ですね。
はい。
これ、すごいやっぱいいです。記録漏れしなくなった。今んとこ毎日つけてるよね、これ。つけられるようになりましたね。これぜひ皆さんやってみてください。おすすめです。
うん。まあ、はい。
あのフォームは iPhone じゃなくても見れるんですよね。うん、今時の携帯だったら。
あの、PC サイトにアクセスできるっていうのだったらできるんじゃないんですか、うん、
ですよね。これ、いいっすよ。ちゃんと記録しようと思って僕みたいにこう、忘れちゃって、体重計乗ったのに書くの忘れちゃったみたいな人はおすすめです。で、
ありがとうございます。
はい。ちょっと改良してみました。
うん。
これ、グラフ書き出せるんですね、外のサイトに。
やってない。書き出せるとは書いてあったんですね。
スクランブルのトップページの方を行っていただくとですね、最近番組の数が増えているのですごい縦長になっているんですが、ずりずりとどんどん下行っていただくと、左の方に私の体重、体脂肪の推移グラフを表示するようにしてみました。
本当だ。
どこ
公表中でございます。ぜひ、番組をお聞きの皆様ご参考にしていただければと思いましてですね。ていうか、早くブログ作れよっていう話なんですけどね。トップページの方でご覧いただきます。これね、
あ、本当だ、あった。
Google のドキュメントの方でグラフ更新すると、
うん。
あ、ちょうどいいや。今、更新してみますね。
うん。
1個増えると思います。これリロードしたら出るのかな。
もうリロードしていいですか。
Google の方は更新しました。あ、うん、もう、
あ、変わった、
ね、
あ、ちょっと減らしたというの
あ、本当だ。
これすごく優れもの。Google ドキュメントの方で、更新かかると、
うん、
この書き出してる方もちゃんと反映されるみたい。
てい
うか、ここを見てるからそうなんだろうけど、これ結構いいです。なので、毎日更新しておりますので、増えてんじゃんとか減ったじゃんとかいろいろと見て笑っていただければいいかなと思ってちょっと公開しておりますので、トップページの方をご覧いただければと思います。
はい、はい、ご覧ください。
ということで、最近食ってますか、
それは食い倒れ万歳でしょ。
違うよね。
うん。
どうですか、でも。涼しくなってきて食欲上がったとかない？
中井さんとこは暑いんですか？
あのですね、やっと涼しくなりまして、
お、
結構でも、あの、涼しくなり始めると、
うん、
あの、ものすごく一気に涼しくなるので、
うん、
かなり過ごしやすくなった感がありまして。
何でしたっけ？雷起こしじゃなくて。
あの、あれですね、あの、なんだろう、あの、からっ風と雷的なお話ですね。
からっ風っていうのは冬のこと？
うん、そうですね、冬ですね。
赤城山からの吹き下ろしっていうこと
ですか？そうです、そうです。まあ、基本的にあの山に囲まれてはいるので。
ですよね。
ですけれども、
うんうん、
はい、一応まあ、メイン赤城からっていう感じで、
うん、
まあ、吹き下ろされてくる風の勢いが本当に強いので、
うん、
結構本当に風はものすごくてですね、冬場だと本当に、僕目が弱くてコンタクト入れてるのもあるんですけど、
はいはい、
何かしらのメガネをかけていないと外を歩くのが本当にためらわれたりとか、
うん、
ダイレクトにゴミが入ってくるぐらいの風が毎日のように吹きます。
もうそういう感じは出てきてるんですか？まだそこまでは
いかない？まだそこまではないですね。でもだいぶ涼しくなってきたんで、うん、周りでものすごい鼻をすすってる人が増えてきました。
あ、
いや僕もちょっと昨日だったかな、そんな感じになりました。今だってトレーナー着てますもん。寒い。
まあでもだいぶ気温一気に下がりましたからね、本当に、うん、多分これで一気にガーッと涼しくなって、でもまあ一番この時期がやっぱり体調崩しやすかったりはするらしいので、
うん、
一般的に、
うん。
皆さんもくれぐれもっていう感じですよね。お体には気をつけていただいて。
うん、哲夫さんとこはまだ寒くないの？
いや、涼しくはなってきましたよ。
うん。
僕はこの時期が一番好きなので、やっとかと。
うん。
お前待っとったぞと。
うん。
いう感じなので、全然寒くもないですよ。
え、どれぐらい、他の番組で、
はい。
聞きましたけど、はい、半袖だって言ってたんですけど、今日も半袖？
半袖ですよ。
へ
え。ああ、でもやっぱり涼しいって言っても差はあるんですね。一応僕もう割と暑がりなんですけど、今日は長袖を着てます。
おお、
やっ
ぱり暑い暑いと言っても、
また俺の体温が高いからうちなのか。
子供だからしょうがないね。
子供よりも高いもん。
それ自慢か。
言わんするしかない。ちびちゃんと手たたくと、あ、手つなぐと、
うん、
あの、自分の子じゃなかったりするとさ、お母さんお母さん触って、この人すごいあったかいとかって言われて、お母さんと手つながされたりしたもん俺。
いいじゃん。
こっちめちゃ顔感じて。
なるほどね。
うん。
いやでもなんか涼しくなって、ちょっと、あれじゃないですか、食欲が。増してくるとかそういうことはないですか？
とてもでもありますよね。っていうか、あの、一番やっぱり過ごしやすいので、うん、多分あの、そして食べ物とかもやっぱり一番美味しく感じやすいじゃないですか。
秋の味覚ですからね。だから
多分もう本当に、で、あの、やっぱりいわゆる旬って言われるものって、
うん、
栄養価が一番高くなってるっていう時ですからね。
あ、そういうことなのか。
やっぱりあの、熟してるっていうことで考えると、一番栄養価が高まっている状態を旬っていう指し方をするようなので、やっぱりあの、たくさん栄養が取れるっていう話。でもあの、秋は実は痩せるのに、一番うってつけのシーズンでもあるんですよね。
おー。とても痩せるのに。行かないところが、さすが永井さんだね。
いやいや、でもあの、食べても痩せられるっていうことも含めて、あの、本当に痩せる上ですごいコンディションが整いやすいんですよ、
うん、
実は秋はとても良いですね、うん、本当に。だからあの、本気で痩せたい人は、うん、この秋は絶対頑張るべきだなというのは個人的にすごい思ってるんですが。
それお前頑張れって言われてるんだよね俺ね。
いい加減にしろよ。
いやいや、あの、聞いてくださってる皆さんを含めてお話してですね、
頑張りましょう。
頑張りましょう。
ということで、ちょっとなんか私ふわふわしておりますが、本編の方行っちゃった方が良さそうなので、CM 入れて本編の方行きたいと思います。 な。はい、ということで今週は有酸素運動について、
はい、
勉強してですね、
はい、
この秋ガクンと落としましょうと。ガクンと、
そうですね、
ちょっと自分で敷居を上げてみましたが、
内臓脂肪の多い鉄はこれしか道はないと、
うん、うんうんとか言っちゃった。そんなことはないと思うけどね。
まあ一番の最短距離っていう捉え方で考えていただければかなって、うん、
はい、
思ってるんですが、
うん、
まあでも有酸素運動っていう単語は多分皆さんもどこかで聞いてるとは思うんですよ、
うん、だと思います、ま
あ、ね、ですよね、今ね、いろんなとこで聞きますけど、
はい、必ず多分1回ぐらい耳にしたことがあると思うんですが、
うん、
正直あの多分僕感覚全然違うと思うんですね。あのものすごい多分口にしすぎて、
うんうん、
お
あのどのぐらい皆さんがあの有酸素運動っていうものをご存知なのかが正直全く感覚がないんですね、
うんうんうんうん、
通常の人は日常生活を送ってたら1週間に1回か2回ぐらいしか聞かないですよね。
でもやっぱそのぐらいで聞くんですね。
で口にすることはないですよね。
聞く、そうですよね、
うんうん、やっていらっしゃる、そうもう意図的にダイエットにつながる運動をっていう方じゃない、うん、多分口にはしないと思う。
うん、
ものすごい普通に使っていたりする単語だったりするので、うん、なんか多分すごくそこはずれてるんだろうなって思ってるんですけれども。
もう接続詞のように有酸素運動を使うんですか。
なんかあの一つ覚えみたいな感じで有酸素運動、有酸素運動、
なるほど。
まあでもあのちゃんとそれには理由がありまして、
うんうん、
あのやっぱりあの一番皆さん減らしたいっていうのが大きいわけじゃないですか、ダイエットって簡単に言うと、
はい、
うん、であの減らすっていうことで考えた時に、はい、要は一番良いのが有酸素運動だ、うん、何を減らすにも有酸素運動が一番良いっていうお話なんですね。
おう、
うん、
まあ、体重にしろ体脂肪にしろっていうお話で、あとあの、うん、お医者さんがよく言われる、
うん、
運動した方が良いですよっていう、
はい、僕言われました、
アドバイスがあるじゃないですか、
はい、
うん、あれはもう基本的には有酸素運動のことを指しているんですね、
うんうんうんうん、
多分お医者さんでよっぽどのことがない限り筋トレ頑張りましょうって話はあまりされないと思うんですけど、皆さん、
そうですよね、うん、
なんで、まあ、いわゆる有酸素運動をしましょうという話で、
うん、
まあ、有酸素運動っていうところとりあえず、
うん、
簡単にものすごい分かりやすく、
はい、
池上彰さんぐらいの分かりやすさでいきたいなと思ってるんですけど、
うん、うんって誰、
はい、あの
説明が上手い人なんでしょ。
そうです、あの今説明とかあの社会情勢とかをものすごくうまく説明をする、
うん、
もっと NHK の解説委員の方で
した
っ
け、確
か今引っ張りだこなんですよね、池上彰さん。なんでまあその方ぐらい分かりやすく、うん、
分かりやすく教えてください、
はい、うん、目指していきたいなと思うんですけど、もう本当に簡単に言ってしまうと、
うん、
脂肪を燃やすのに一番有効な運動方法っていうことなんですね。
待ってました。
で、まあ、その脂肪っていうのもいわゆるあの例えばあの体の表面 の、 あの体脂肪って言われるものだったりとか、
うん、
あとはあの体の中の内臓脂肪って言われるものとか、まあ、そのどちらを減らすにも、
うん、
やっぱりあの有酸素運動っていうのがとても大切というか、まあ、あの逆に言うと唯一と言っていいくらい、
うん、
健全に脂肪を減らしていける方法っていうことなんですね。
うん、
あのそうですね、今有酸素運動の話、健全にっていう話が入ったんで、はい、じゃあ不健全なのなんだっていう話をちょっと整理をしておきたいんですが、
うん、
結構あの誤解されてるんです、あの食べなければ痩せるんでしょっていう話はすごく僕もされますし、あと皆さんも結構持ってらっしゃると思うんですね、
うん、
であの食べなければ体重が落ちるっていう意味においては正解なんですけど、
うん、
簡単に言うと体って脂肪がやっぱりあの財産なんですよね、言ってしまうと、
うんうんうん、
簡単に言うと脂肪ってエネルギーの塊なので、
うん、
エネルギーの塊はなんで取っておきたいかっていうと、
うん、
1分1秒でも長く生き延びていたいがためっていうのがやっぱり体のいわゆるあの生存本能だったりいわゆる防衛本能みたいなところで司られるわけですね、
うんうんうん、
はい、
だからあの一番最後に使わなくちゃいけないエネルギーとして貯蔵されるので落ちづらいっていうのがまず一つあるんですけれども、
うん、
で食べないとじゃあ脂肪をすぐ使ってくれるのかっていうと、
うん、
ここがあの実は誤解されていて、
うん、
食べないとその後に栄養分って足りなくなるじゃないですか、
うん、
で人ってそんな時にどこから栄養を持ってくるかの話なんですね、
うん、
であの実は脂肪って本当にギリギリのギリギリになって使われるへそくり的な役割なので、
うん、
一番最初に使われるのって例えば皆さんの髪の毛とか筋肉とか骨とかに含まれている、
うん、
タンパク質を分解して栄養にしていくんですよ、
うん
うん、
なので簡単に言うと例えば筋肉も分解されてどんどん使われていってしまうと量が減るじゃないですか、
はい、
うんうんうん、
っていうことは基礎代謝が落ちるっていうことなんですよね。筋肉の量が減るということは、
うんうん、
っていうことは太りやすくなっちゃうっていうお話なんですよね。
ダイエットのために食事減らして太る体質を作ってる状態もあり得るってことなんだ。じゃあ
そうです。だから食べることだけを極端に減らして痩せ方っていうのは、うん、次にものすごくいわゆるリバウンドを招くわけです。
やべ、
大丈夫やろ、あなた食べて食べ節制してないやろ。
そうです、そこの部分に関してはあんまり心配はしてない。
心配しないで、全然心配しなくて、うん、
ダメ。まあちょっと後でお話ししますけどね。いや、じゃあちょっとその有酸素運動に対してのあまり普段使っていない私たち二人のイメージ、はい、千藤さんどんな感じで捉えてます、
はい、有酸素運動
について。
有酸素運動について、
有酸素運動について教えてくれるって言われたらなんて言う。
そんなこと考えたことないよ。
まあそうですよね。
きつい、汗が出る。
うん。
き
つい、
ま、え違うの、あの、ある一定以上、だから、なんか、うん、マラソンじゃないですけど、なんかランニングみたいな感じ、ジョギング、
うん、
みたいな感じで、ある程度の時間以上を、
うん、
まあ早いんですよ。息止めてバーッと短距離走るじゃないようなタイプの運動ってことですよね。さ、あの、呼吸しながらやり続けるような。
うんうんうん、うん。
あって、きつい、汗が出る、めんどくさいっていう感じですが。
最後にめんどくさいついた
ね、まあ。そうです、最後。はい。まあでもあの、皆さんも多分思ってる方多いですよね。めんどくさいは多分要素として。
あ、まあ確かに。うん。そうか。
違うんですか。
パンスケさんはどんなイメージなんでしょう。
僕はあの自転車乗っていろんな人とこう話をしていく中でその、うん、有酸素運動の状態を作んないと痩せないよっていう話で、で自転車はそれを作りやすい、はい、比較的作りやすいんじゃないかっていうことで言われていて、うん、だけど実際走ってみるとやっぱぜいぜいハハするわけですよ、
うん、
はい、そういう状態になったら有酸素運動の状態じゃないからダメよって言われたことがあって、
はい、
だから要は本当に軽い、まあ、自転車で言うとほら重たいギアとか軽いギアとかって変えられるじゃないですか、
はい、
で重たいギアを一生懸命おいしょおいしょって踏んでスピードを上げてる状態じゃなくて、もう軽いギアでくるくるくるくる回しながら、そこそこのスピードを維持してる状態で、まあ、呼吸が荒立てないというか、全然母言わないぐらいの状態を維持できるといいよねっていう。なので、非常に難しいんじゃないかと思ってるんですね、この有酸素運動って。
ほうほう、
なるほど。
うん。結構その、
なんかでも、
ほどほど上げないといけないわけだし、でもその状態になるともうなんか気がつくとぜいぜいハーハーなってうわきつって言いながら走ってたりするので、
うん、
他に難しいのかなと。哲夫さんが言ってたそのマラソンみたいな状態ってもう
行き過ぎてるんだ。
僕らがだってマラソンしたらぜいぜいハーハーするよね。
ゲホゲホまで行くよね。
ね。
うん。
でそういう
人はだ、慣れてない。
それも有酸素運動じゃないんでしょ？
まあ、そこはあの結構実は個人によって変わってくると思います。はい、で今お二人が言われていたようなことが多分あの一般的にいわゆる有酸素運動の あの街頭アンケートを取ったらこんな答えが返ってくるっていう感じのお答えが満載されてたかなと思うんですけど、でもおおよそそんな感じだとは思うんです、はい、あとはだからあの定義的なお話をすると、
はい、
その人それぞれの、
うん、
最大心拍数っていうのがあるんですね。ちょっとこれ後でお話しますけど、
はい、
の最大心拍数の、まあ、大体 60% から 65% っていう割合で一定時間、
うん、
まあこれも20分以上って言われてるんですけれども、
うんうん
うん、のペースで体を動かし続けられることによって脂肪を使ってくれるっていうのが、要はいわゆる有酸素運動っていうお話なんですね、
うんうん、
とりあえずここまでは大丈夫ですか？なんかあの塾みたいになってきてますけど
最大心拍数って、
はい、
の 60%、
はい、でじゃあ最大心拍数ってなんだっていう話になるんですよね、
うんう
ん、最大心拍数っていうのは、
うん、
その人が1分間に、
うんうん、
最大で打てる、要は鼓動の数だと思ってもらえると。
哲夫さんすごいんじゃないの？さっきのお母さんと手つないだ時なんか最大心拍数言ってじゃないの？
あれは
上がってますね。上がりますね、上がりますね。そういうことでも。
あの、半助さん、半助さんが奥さんに見られたくないものを見つかった時っていうのがマックスぐらい。
ああ、そうですね。それはピーク、ね。
上がりますね。
もう、倒れるかと思いますからね。
一瞬倒れた方が楽かなとか思う、
ね、ああもうこのまま人のことみたいな、それ違うふうでいいって、
うん、それ最大、そういう時が最大かな。
あでももっといくんですね、多分あのブレーキはかかっちゃうと思うんですけど、
うん、
最大っていうのがもう本当にだからあの心臓の筋肉の性能とか、まあ、そんなところまで含めて、
はいはい、
打てる量っていう感じなんですね。要はあの鼓動の数、心臓がドクンドクン言う数、
うん、あの、車運転してて、はい、急な自転車の飛び出しとかがあって、うわ事故るかと思ってびっくりした、あの時々ぐらい。
あの実はそれよりも上を行きます。あのいわゆる理論値の状態なんですね。
はいはい。
だから最大で打てるとしたらこのぐらいみたいな感じのことなので、
あはいはいはい、
理論値だからですね、はい、性能的にそれぐらいいくはずだと。
はい、あの光があの理論値でものすごい速いんだけれども、実際に開通してみたら思ったよりも通りが悪かったみたいな体感があるんですけれども、
じゃあ理論、逆に言うと あんなにびっくりしてドキドキする時でも理論値よりは低いんですか？最大限使ってないんですか？
そうですね、下回りますね、まあ、あの一般的に人間って本当にあの体の性能をやっぱりあの 100% 使い切ってないっていうのはもう昔からだいぶ研究されてまして、
うんうん、
まあ、そこには諸説があるんですけれども、
うんうん、
それを話すだけでまたあのものすごい時間になってしまうので、とりあえずそれはまた後の機会に置いておいて、
うん、
まあ、いわゆるその最大心拍数っていうのが、まあ、あの心臓の形とか大きさとか性能とかを見て、まあ、大体220、
うん、
1分間220回は打てるだろうっていう。
そんなに？
でもあの1分間200、はい、
人間としての最大心拍数と個人個人での最大心拍数っていうのではないんですか？
一応あのそうですね、個人個人のは実はあのそこから求め方があるんですね、
うんうん、
でただあの220っていう説とあと200っていう説もあるんです。どちらでもあのそんなに大きく何かが影響するっていうことではないので、一応今回は220っていう数値をもとに考えていきたいなと思っているんですが、
うん、はい、
じゃ あの人間としての最大心拍数が220ですと、
うん、
でじゃあ自分はどうなのっていう話になるじゃないですか、
うんうんうん
うん、で個人個人の最大心拍数を求めるときに220から自分の年齢を引くんですね、
うん、220から自分の年齢を引く、はい、
例えば40歳の方の、うん、まあ、一般的な最大心拍数っていうことを考えた時に、
うん、
220から40を引くので、
うん、
180っていう数字が出てくるわけなんですが、まあ、これがなのであの40歳の方の一般的な最大心拍数っていうことなんですね。 だからまあ40歳だとすごく簡単に言っちゃうと180回が限界だっていうお話なんですね。
1秒間に3回
そうですね、まあ簡単に
考えると、ね、うん、
でそれがまあ 100% っていう話になるわけなので、
うん、
今度は皆さんがあのその 60% から 65% ぐらいの心拍数の打ち方で動けるというのが、
うん、
有酸素運動としての一番のポイントになるっていうことなんですね。
じゃあ単純にかけ6すると108回、
僕が106回
ぐらいのペースで動き続けられる、
うん、
そうすると多分そんなに息は上がらないと思うんですね。
あ、そうなんですか。
はい、ちょっとやっぱりあの少し呼吸の回数とかは早くなるんですけれど、
うん、
まあでもあのそれほど苦しいっていうことを感じないくらいだと思います。
うん、
で先生これ今俺が106回だなって分かるためにはどうしたらいいんですか。いつも脈拍計かなんかつけてるの。
脈拍計、あのでも本気の方って脈拍を測るために脈
拍計をあります。
あ、心拍計、はい、
つけてるんですね。ただなかなかそれをつけてやるっていう機会も持ちづらかったりするじゃないですか。
無理です、
はい、なので、まあ、あの一番簡単なのは、
うん、
あの脈を取ることだと思うんですけれども、
まあ、自分で、
はあ、はい、あのまあ、簡単にあの自分の手の付け根、まあ、手って言っても本当にあの指のある方の手の付け根から指3本分ぐらい、指3本当てていただいて、
はい、
おそらく真ん中の指がとっくんとっくんって脈打つのを感じてもらえるんじゃないかなと思うんですが、
うん、
これこれ分かんないんだよね。
あの個人で分からない方いらっしゃるんですよ。
分かりました。
ダメなんですよ、分かんない。
で分からない方はあの首のところでも分かるとは思います。でもし首でも分かりづらかったらダイレクトに左胸を触るのが一番分かりやすいですよね。ドクンドクン言ってるので。
え、今分かんないな俺。
あ、でも今はあのそれほど脈は上がらないから分かりづらいだろうとは思うんですけど、動いてるとやっぱり鼓動大きくなるのでかなり分かりやすくなると思います。
100ぐらい上がってれば分かるのか。
そうですね。で100って1分間で数えていくとやっぱり数え間違っちゃったりするじゃないですか。
はいはいはい。
だからまあ目安としてはだいたい15秒または30秒ぐらいを数えてもらって、
うん、
で15秒だったら例えば15秒間で20回打ったとすると、
うん、
かける4をしてもらうと一応1分間っていう目安にはなるじゃないですか。
はいはいはい。
今30秒測って35回でした。
はい、ということはそれは30秒の場合だとかける2をしてもらえると、はい、一応1分間およそこのくらい打つだろうという目安が判断できるわけですね。
うん、じゃあポッドキャストの収録は有酸素運動にはならないんだ。
残念ながら
ならないか。
はい、
30回足りないわ。
あのそれをずっと続けるっていうのがやっぱりあのっ、ね、ずっとそう脈が続いてるっていうことが大切になるので、うん、上がりすぎてもいけないけれど、
うん、
下がっても脂肪がなかなか燃えてくれないと。
ハンスケさん、あの2、3分に1回ぐらいドキッとするようなことを言っていただいて平均値を上げていただくことは可能でしょうか。いや、あなたがドキッとしたらどうするの。
ドキッとしちゃいましたね。はい、でそれで、あ、え、仮にそれが実現してドキッとしてドクドクって上がったのがこう続いたら、
はい、
ずっとドキドキしてたら痩せるの。
脈拍部分に関しては OK？
そうですね、脈拍部分に関しては OK ですけれども、うん、あとは体のどこを使うかによるじゃないですか。
しまった、そっか、
それがすごい。だから極端な話、はい、その状態で、
うん、
スクワットをしながら収録をしていれば、
うんうん、
痩せてくると思います。
おお、可能性はある。
でも相当しんどいと思うんですよ。
ですよね。
はい、っていうか相当しんどいと思います。
ドキドキすることを言わなきゃいけないのが大変だからやめて。
あ、そう。
も
う
大丈夫、あの、うん、5分ぐらい多分話をしていると、うん、おそらく、うん、しんどく、自動的にしんどくなっていくと思うので。
そうですよね。 しかもクリラジの番組なんか1時間半とかなるもんね、この前みたいにね。
もうそしたら相当の有酸素運動ですね。
うん、
持たないですよね、そんなにできるなら。痩せる必要ないよねってぐらい、
うんうん、
なんでまあ、そう、それが有酸素運動っていういわゆる定義になるんですけれども、
はい、
うん、それに当てはまる運動の種類として例えば自転車だったりとか、
うん、
あとこの前も話しましたけど、あのジョギングだったりとか、ウォーキングだと多分個人差が出るので、
はい、
ジョギングのレベルだろうと思ってるんですね、
うんうんうん、はい、
あとは水泳とかもそうですよね、
うんうん、
はい、まだやれてないです。水の中歩くぐらいでもこれぐらいになるんですか、大体。
あの実は水の中は、
はい、
かえって上がりやすいです。
本当に
心拍が上がりやすいの？
上がりやすいです。あの
へ、
陸上よりも実はあの運動抵抗がものすごく大きくなるので
4倍ですよね。
そうです、そうです、さすが、
すごいよく覚えてる
聞いてますって、うん、
だからあの簡単に言っちゃうと、同じ距離を走るんだったら、
うん、
水の中の方が4倍エネルギーを使ってくれるっていう話にはなるので、だからあの痩せる上ではすごい効率が良いっていうのはあるんですね。
でも先生、陸上で歩くよりもプールに行くお金と行くまでの手間と帰りの水着の手配と、あのバスタオルの準備で4倍心理的抵抗もあるんですけど
ありますね、あります。でもあの
抵抗が4倍か、
多分あの経済的抵抗はあの結構今減らせると思います。あの割と本当にあの年間通してやっているプールとかも、割とあの公共の施設で運営しているところとかだと、
はい、探しました、
はい、
歩いて 2.5 キロであるみたい。
マジで？
あ、
すごい。
でも多分歩いて 2.5 キロだと往復で5キロなんで、歩いていくのしんどいって話になります。
やっぱしんどいですか？
多分なのであのそこに行くのであれば、
いいプールでやってウォーキングして帰ってくれば。
帰ってこれなくなったらどうすんのよ。
多分あの帰ってきてから何もできなくなる気がするんです。
それ収入が減っていくじゃん。
まあ一番いいのはあのそこまで自転車で行くっていう流れかなと思うんですけどね。
2.5 キロ、まああるか、そこそこ、
まあ確かに、
あ、割とあります、割とあります、
割とあるそう。まあ、理想はね、ある程度痩せて動きがもう日常に苦にならなくなったら歩いていって水の中でも歩いて帰り歩いてなんでしょうけど、
はい、でも往復5キロですからね。あと簡単に言うとバイアスロンですからね。
お、
歩くことと水の中で動くことが入るっていうことは。
ああ、そっか、
はい、
いいじゃん、まあ、だからいいじゃん、
結構な体力ですよ。
丸一日それに使って何にも仕事にならんかったになりそうです
。確かに。
あの水の中で動いたことある経験のある方だとお分かりいただけると思うんですけど、
はい、
最初慣れるまでは水の中で動いた後ってものすごい気だるくなって動けなくなるんですよ。
はい。はい、すごい睡魔が来ますよね。
はい。やっぱりそれだけエネルギーを一気に出してるので、体が回復したいために、休みたくなるんですね、やっぱり。あとはまあ、
うん、
水の中って実はリラックス効果も高いので、
うん、
それによってやっぱりあのリラックスモードに入りやすくなるので、体を回復させやすくなるので結果眠くなるっていうのもあるんですけど、
お
う
お
う、うん、
それって週1回とかじゃダメなんですか？
うん、
それは毎日の方がいいんでしょ？
体調を維持する上では週1回だと思うんですね、
はいはい、
水の中に関して言えば痩せるっていうことで考えると多分週に2回だと思います。
ああ、なるほどね。
うん、
そうですよね。溜まってる分、在庫の分まで使うことで痩せり始めるわけですよね。
そうです。で、あの動いてない間にまた仕入れもしたりするじゃないですか。
うん、仕入れは得意ですよ。
はい。
うん、
割とこう大量仕入れで、
うんうん、
っていう感じになっていくので。まあ、それを考えると週に2回かなと。ただ陸上の動きに関しては週に多分、まあ、距離にもよるんですけれど、
うん、
2から3っていう量で、週に2回から3回っていう量ですね、でおそらく減っていくだろうと思います。
うん、週に3、うん、いや、それ考えるとやっぱプール手取り早
い、効率はいいんですよ、
ね、
はい、
うん、
なんか忙しい方ほどあえて時間を作ってプールに行く方が結果痩せやすいっていうのはあるなとは思います、うん、
ああなるほどね。
あとはでもあの習慣化して今ウォーキングとかジョギングとかされてる方もいらっしゃると思うので、あの習慣化されてるのであれば全然それでもありだと思ってるんですね、
うん、
そこに以前から話をしているバームをいずれかの有酸素運動に加えてもらえると、
うん、
やっぱりあの脂肪を使いやすくしてくれるっていうのもありますし、
うんうん、
あとバームを入れて言うのはやっぱりあのバテづらいですね、すごく。
うーん、
だからエネルギーをやっぱりうまく使ってくれやすくなるので、うん、そういった動きをするときは足してあげると効果は高いなと実感します、
うん
うん、僕もだから自分で動くときは極力バームを入れたりとかしますね。やっぱり汗すごく流さなくちゃいけないとか思うときは。
僕初めてバームを使ってみました、
ね、
そうですよね、この前、はい、
はい、あのゼリータイプのスーパーを、はい、スーパーバームはなかったんですけども普通のバームらしきものがあったので、
は
い、
買ってみました。
おお、
はい、
で、どうでした？まず
200円ぐらいだったかな、
ゼリー、
うん、ゼリータイプのやつで、
うんうんうん、
でもう質素に生活しないといけないぐらいなので、うん、1個だけ買って、
うん、
そしたら使う機会がなくって、
うん、
先週末にちょっと自分が住んでるところでライブがありましたので、
うんうん、
そこの準備の時だと思って見ました、うんうん、そして、
うん、
では始めました、
うん、
まあ、普通のところよりはるかに部屋からエレベーターで下に降りて運ぶだけなので、
うんうん、
とても楽ではあるんですけれども、
うん、
やっていくと、うん、やっぱり、気温の感じと運動機材の量から言って、うん、いつもだったらかかないぐらいの汗がうっすらかいてくる感じがありました。
おー、
ただこれはバームを飲んだんだよ俺はっていうね、プラシボ効果かどうかは分かりません。
味はどんな味なの？
味はさっぱりだった。
そうですね。割と、やっぱり運動中に使ったりすることが多いものなので。
はい、
お、
確かグレープフルーツっぽいような、なんかこうさっぱり系。
そうですね。
あ、じゃあスポーツドリンク系な感じ？
ああ、あんな中にもあんな味あるかもしれないですね。っていうか、
もう少し柑橘が強いって言ったらいいんですかね。
うん、そうそうそう。やっぱグレープフルーツっぽいの中にありますよね。
はい、ありますあります。
うん。だから多分永井さんおっしゃるみたいに、スポーツ中に飲んでもこう、甘いもの飲んで喉がベタベタになるって感じじゃないと思う。
うん、
そうですね。
で、結構汗が出たし、おすぐ効くじゃん俺もと思ってたんですが、本番中まで汗が出だして。
ああ、そう。
もうちょっと早く止まっていいんだよ。
そうです
ね。
本番中は汗かきたくないですよね、極力、はい。
しかもキーボード弾くだけでも本当にもうじっとしてる、下向いてるやつなのに汗が出てるっていうね、なんか。
ああ、そう。
だからやばいこと考えながら演奏しようか、みたいな感じで、ね。
はい、汗かいてるよって。
はい。たった1回の使用レポートがそんな感じでした。
一回試してみようかな。
うん、
僕ね、その手のやつって味が心配でさ。
ああ、まあでも癖があってやっぱり好きじゃないっていう人もやっぱりいることはいます。
うん、そうなんだ、うん。
メロンソーダ味とかないよ。
はい、ないの？
ないよ。いや、唐揚げ味とかないよ。
唐揚げ味あったらちょっと嬉しいね。
ニコニコしながら皆さん。
いやでもグレープフルーツだったら大丈夫だから、グレープフルーツが大丈夫だったら大丈夫？
の可能性が高いっていう感じですね。
あ、でもあれだよ、あのわさびの味もするんだよ。
マジ？
それはそうだよ、大人用だもん。あたら子供が飲んでたバームとかそんな前にお前外で遊べやん、やっぱ
使わせないようにしようとしてる。
そうそうそう、先にこう蓋開けた時にわさびの香りがツンとしてそこで行きたい子供を弾いて、でそれでも加えた子供のためにわさびに一旦、お前違うぞと。
うん、
うん、だ無理よ半助さん。
一回試してやる。
無理無理、うん。
ああ、でもそんなに、あ、ね、ツイッターの方でもね、リスナーさんのクッシーさんが使われて、いい感じっていう、
はいはいはい、
コメント書いてくださってましたけど、
うん、ありがたいことに本当に、
うん、
使っていただいて、皆さん。
うん、なんかまとめ買いされたっていうことなんで。
あ、うん、本当ですか。
俺もアマゾンのカートまでは入れた。
ああ、そうなんだ。ストックしてあるのね。
まだギャラが入ってないのも。
いや、俺も考えようかな。はい。じゃちょっと戻して、その有酸素運動で、6割ぐらいのその心拍を維持するっていうのはいいんですけど、はい、僕が言った通り、こう、上がりすぎちゃったら、やっぱそれはそれでダメなんでしょう？
そうです、そうです。上がりすぎちゃうと、すごい極端なイメージを持ってもらうとすると、うん、要はマラソンの選手なわけです。
うん、はい。
マラソンの選手ってものすごい細いじゃないですか。あれってもう本当に体中エネルギーに変換できるもエネルギーにし尽くして 42.195km とかを走るんですよ、
うん、
もう鉄道みたいに内部に在庫なんか抱えちゃいないわけですよね。
もうっていうか使い切る感じですね、
うんうん、
使わないとむしろ多分到達できない距離なんだと思うんですけど、
うんうんうん、
だからやっぱりマラソンの選手の方の体脂肪率って本当に一桁のさらに下っていう話ですからね。 2% 3% の方もいらっしゃるっていう話でトップだと、
うんうんうん、
もうでもそこまでいっちゃうと極端な話脂肪がなので全ての悪者っていうことではないことはちょっと誤解のないようにお話をしておきたいんですが、
うん、
かえって脂肪を極端に削ぎ落としているトップアスリートの方って実は病気にもかかりやすいんですよ。
風邪ひきやすいって言いますよね。
やっぱり体温維持できないんですね。脂肪って実はやっぱり体温の維持機能が高いので、
うんうんうん、
やっぱり脂肪の量が少ないっていうことはお家で言うとやっぱり壁が薄いっていう感じになるわけです。
あ、なるほど。やっぱりだからあれですね、僕
はだから適正量っていうのもあるので、
うん、僕はもうトレーナー来てるけど哲夫さんが半袖なのはそこら辺に理由があったわけだ。
脂肪の富裕層だからね。
脂肪、はい、
うん
うん、
まあだからお医者さんがよく運動しましょうねっていうお話はやっぱりそこに起因するっていうことが多いですね、
うん
うん、あとすごく誤解をされてるんですけど、
うん、
体重を落としても体型が変わらないことは25歳を超えたら覚悟しておいた方が良いと思うんですね。結構爆弾発言なんですけど、
うん、なんてなんて、
あ、もう一回言いますね。
うん、
体重が落ちたイコール体型が変わるではないんです。かっこ25歳以上っていう話で、
うんうんうん、
特に女性は多分その部分の誤解されてる方が多いと思うんですけど、
うんうん、
体重が落ちても残念ながら体型は、
うん、
まあ極端なこと言えば服のサイズが変わらないことも多いです。
それは女性じゃないけど誤解してるかも、
はい、なので実は体脂肪が落ちていくのが一番体型を変える上でも良いですし、
うんうんうん、
あとは例えば膝とか腰とかでお悩みの方もいるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱり辛い方とかいらっしゃると思うんですけど、やっぱりお医者さんのアドバイスとしては脂肪を減らして体を軽くしてくださいっていうところに行き着くわけですね。
はいはいはいはい、
やっぱりそれも脂肪を燃やす、まあ、体を軽くするっていうお話だったりとかするので、
うん、
脂肪をいかに減らせるかっていうところに着眼していただいて、
うん、
例えば体重を測ったりとか運動していくっていうことをしていくと、
うん、
体型がとにかく変わるのが早いと思います。あとは健康状態が変わるのが早いと思います、
うんうん、
逆にだから体重だけ落とそうと思うと健康状態も損ないますし、
うん、
体重を落とすだけだと食べ物のことだけを考えるじゃないですか、
うんうんうん、
で食べ物を我慢してイライラするっていう話ですよね、
うんうん、
で髪がやつれて骨が
黒
くなってげっそりしたらあれですよね。
極端に髪
あれでしょ、
はい、
回転が鈍くな
っち
ゃ
う。そうです、
そこ重要よね、
うん、
もうものすごく変わりました。髪の毛は本当に一回りダイエット始めた瞬間から細くなってる方とか女性だとすごい多いです。
へ
ー、髪の毛ってすごいはっきり出るので、
うん、
栄養状態まで含めて本当にダイエット始めた瞬間から一回りキュッて細くなってそこから切れやすくなったりとかしてますね。
なるほどね。
だから男性だとより女性ホルモンが少ないわけじゃないですか、
はいはい、
だからもう切れるとかで済めばいいですけど、
うん、
本当に途絶えてしまう可能性っていうのも出てくるっていう。
それ
通信が、はい、通信が途絶えちゃうっていう可能性があるわけですね。頭髪との間に、
うん、やばいやばい。
だからね、やっぱり栄養は絶対に必要だっていうことと、
うん、
あとだからその余分に取ってしまう栄養をいかに出すかっていうことで有酸素運動を使うのが良いって思ってていただけると、
うん、
割とやりやすいんじゃないのかなと、
うん、でその上がりすぎちゃうっていう目安みたいなのは これ以上なっちゃうとダメよっていうのはどこなんですか。上は下はさっきの6割っていうのがありましたよね。
そうですね、
6割以上何割か、
まあ、すごく簡単に言ってしまうと8割から上はもう危険だと思います。
あ、
でもう実はあの、
うん、
はい、7割から8割も実は危険なんですけど、
うん、
72% ぐらい、ちょっと細かくなるんですけど 72% ぐらいとかだと、うん、普段運動をやり慣れてる方って、
うん、
強度がどうしても体が慣れてきてるので不足するんですね。
ああ、
だからやっぱり少し強めの運動の状態に持っていく方が、うん、体に適正に働きかけるっていうことはあるので、
うんうんうん、
ただそれでもやっぱり 80% っていうのはちょっとオーバーペースっていう感じですね。
それを例えば心拍計 なしで、
はい、
あ、そうか、さっきの測ってみたらいい
っていう。そうです、あのこまめに脈を測って、あの運動が止まることがあの有酸素運動の場合ペナルティになるわけじゃないので、
うんうん、
測ろうかなと思った時に、
うん、
ちょっと例えば歩いてたりとかしても、
うんうん、
少しペースを緩めたりとかしていいわけですよね。
ああ、
で、そこの間だけ測ってみると、
うんうん、でも止まったらまた失敗してそこから20分じゃないと意味がないとかじゃないんですね。
ではないです、ではないです。なのであの少しペースをすごく極端に一瞬緩めても、
うんうん、
逆にそんなに大きな影響は出ないので、
うんうん、
そこで正確に測ってペースのアップダウンっていうのを考えていけるのが一番正しい状態で運動ができますね。
うーん、うん、いやでもの、
うん、
その6割からまあざっくり8割の間に維持しなきゃいけないというのはちょっと難しい気がするんですけどね。
あ、でも慣れます、慣れます、全然普通に。
うーん、
特に6割っていう意識の仕方っていうよりも、うん、30秒で何回脈を打てばいいっていう感じじゃないですか。
うんうんうん、
30秒で例えば120がそのいわゆる有酸素運動の適正なゾーンの方だったら、
うん、
あの30秒で60回とか打てば良い話で、
うんうんうん、
っていうことはあの1秒で2回っていうとトントンくらいの感じだと思うんですね。
うんうんうん、
それで動くペースになれるとそんなにあの逆にペース配分をする必要がなくなってくると思うんです。
うんうんうん、
普通に慣れていくのでそこは多分あの割ともしかしたらウォーキングとかジョギングをされてる方はペースつかみやすいかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
かえってその部分はあの本当に陸上の競技で自転車とかやられてる方とかも多分脈拍で判断する方も多いと思うので、
うん、今日だから自転車乗ってる人って心拍計持ってる人多いですよね。
へ
ー、あー、そうですね、そうですね、
うん、
やっぱりあの距離の問題もあったりとかするのでペース配分ってすごく考えるじゃないですか、
うん、
だからやっぱりあのオーバーヒートをしないようにかといって上限ギリギリのペースで動けるっていうのを考えられるようなので、
うん、
そうするとやっぱり脈拍のコントロールっていうのをすごい大切にしますよね、
うん、
だからまあ脈がコントロールできると脂肪が燃やしやすいっていうことを知っておいていただくと分かりやすいかなと、
うん、
それは陸上でも水の中で、
うんうん、
長井さんが変わらずこう、はい、そのダイエットをしたいっていう人におすすめするのはその水の中のウォーキングとかっていうご紹介いただいた他にこの有酸素運動状態っていうのはどういうのをおすすめするんですか。
あとはあのできる範囲っていう話なので例えば本当にあの、うん、今流行っているジョギングとかでもありだと思うんですが、うん、ただジョギングに関して言うと、
うん、
あの自分が太っちゃったなっていう自覚を持っている方は、
うん、
いきなりジョギングは気をつけた方が良いと思います。
膝にくるとか言いますよね。
そうです、あの下半身の関節にどこかに必ず悪影響が及ぼされる可能性が高いので、
うんうん、
できればやるんであればまずはウォーキングからの方が無理がなくていいんじゃないかなと。
うん、
あとは自転車も悪くはないんですけれども、自転車ってどちらかというと下半身をある程度いわゆる筋トレみたいなのをしてる方の方が脂肪は燃焼しやすいんですよ。
へえ。
だからある程度筋トレとかを積まれる方だと自転車ではありだなとは思います。
それ下半身の筋トレなんですか？
下半身の筋トレですね。全ての皆さんがそうではないんですけれども、
うん、
多分自転車を普段そんなに乗り慣れてない状態だと、
うん、
上半身をうまく使うっていうこと自体は自転車に乗ってる間なかなかできないと思うんですね。
うんうんうん、
そうすると下半身に寄り所が大きくなっちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
だから下半身がしっかり例えば筋肉の量が多ければそれだけエネルギーをたくさん使ってくれるっていう話になる。あ、
そういうことか、そういうことか。はいはいはいはい。
だからある程度本当に体脂肪率がもしも 30% を超えてる方とかであれば、
うん、
僕は基本的に水の中の方がリスクが少なくていいなと思います。運動効果も高いですし、
これなんか日常生活の中でこれ有酸素運動状態を作り出すことってできないんですかね？
でも20分以上同じことを続けるっていう話になるじゃないですか。しかも
ある程度上げてたよ。
はい。しかも20分でおしまいではなくて、20分からがスタートラインっていう感じなんですね、イメージで言うと。
ああ、そうかそうかそうか。
そうです。20分間アイドリングをしてるっていうイメージなんですよ。
さあ、難しいか、日常生活は。
そうです。大体でも20分以内で多分一通り動くことって終わっちゃうと思うんです、日常の中だと。だからアイドリング終わるので、よく有酸素運動で20分やればいいんですよねって話もされるんですけど、
うん、
スタートラインに立ってレースに出ないみたいな感じなんですね、うん、それだと、
うんうん、そうか。やっぱりじゃあなんかどっかへ行くのに歩いて少し早めにジョギングに近いぐらいの状態で移動とか、そういうことを、
あとはウォーキング、例えば一番始めやすいのはおそらくウォーキングだと思うので、
うん、
ウォーキングをやるときに気持ち大股で歩いてあげたりとか、
うんうんうん、
あとは少し胸を張った状態で意識的に両手を前後に大きく振って動かしながら歩くとかっていうのをしてもらうだけでも、
はい、
効果は上がりやすいですね。同じ移動をするっていうことで考えるのであれば。
ああ、なるほどね。
やっぱりいきなりジョギングっていうのも慣れてないとハードルが高いですし、本当にそれこそこれからの季節って、
うん、
実は一番油断してると痛めやすいんですね、関節を。
うん、
体がやっぱり寒くなってきてる時なんで、思うように筋肉って伸びていかない時に、
うんうんうん、
無理に動かそうとして痛めるっていう形の怪我が多い季節にはなっていくので。
うんうんうん、
すみません、
ただ
僕みたいに、はい、上下にピカタンピカタン歩くのは有酸素運動にはならんのですか？
それでも全然なります。別にあとは脈が上がっているような話なので、そうですね。だから動き方っていうよりも、
うんうん、
いかに脈拍をキープさせて、
うん、
体の筋肉の量の多い部分を使えるかっていうのが有酸素運動としては一番効果を上げやすいポイントになると思うので。
わあ、じゃあ今永井先生の話聞いて、じゃあ水の中歩くのがめんどくさいと思ってましたけど、水の中歩くのが一番めんどくさくないような気がしてきた。なんか、
はい、実は一番効率が良いのと一番良いのは本当に怪我のリスクが少ないっていうこと
ですよね。街歩くとやっぱ車とか気をつけないといけないですか？
そうなんですよ、うん、で例えば信号で止まったりする間に足踏みとかしてたら確実に怪しまれるじゃないですか。
そうだね、確かにここら辺でも夜とか今ウォーキングされてる方いらっしゃいますけど、
うんうん、
それだと俺プールの中で1時間いろいろ考え事しながら歩いた方のが一番仕事もできるしいいのかなとか思い出した
とは思います、うん、あと水の中だと圧倒的に環境が変わるので、
うんうん、
いわゆる気分転換になりやすいっていうのもあると思うんですね。
ああ、なるほどね。
ただ好みがあるので、例えば景色が大きく変わらないと、
うん、
動いていてストレスが溜まるっていう方がいらっしゃったりとかするので、そういう方は例えばジョギングだったりとか、うん、あとは自転車を使うっていうのは良いとは思うんです、うん、ここはお好みで選んでいただけると、
うんうん、そう、僕だから自転車がいいのは 結構移動が距離取れるじゃないですか。で、普段行かないようなところとかの景色が見れるっていうのはいいなと思ってるので、だから自転車でも室内でね乗れるようにローラーとかっていうのもありますけど、はい、あれは全然やる気がしないんですよ。
結構だから多いんですよ、そういう方が。景色が変わらないところで漕ぐのが嫌だっていう方が割といらっしゃってですね、
うんうん、
はい、なのでそういう方は本当に自転車とかジョギングでも景色の変わるところを楽しみながら動いていただくのはありだなと思ってはいるんです。
うん、
あと有酸素運動で実はポイントになるのは水分補給なんですね。
ほう
ほう、
さらっと言っちゃいましたけど、大体皆さん喉が渇いたりとか暑くなってから水分補給するじゃないですか。
はいはいはい。
でもその時点で体にある水分ってもう結構出てるじゃないですか。
はいはいはい。
で、食べたものが消化されるまでに時間がかかるのって分かってもらえますよね。
はいはい、
うんうん、
同じ状況で入ってきた水分を体に吸収するまでってやっぱり多少の時間が必要なんですね。タイムラグが絶対発生するんです。
うんうんうん、
はいはいはい。
っていうことは脂肪を燃やした時に脂肪を分解して熱と水分で出したいのに、
うんうん、
足らなくなっちゃうことがあるわけです。
うーん、
だから動き始める前に少しずつ水分を取っておくっていうのが有酸素運動の効果をさらに上げるポイントなんですね。
へ
え、動いてからよりも動く前の水分補給っていうのを大事にしてもらった方がいいなと思います。
それバームで効くんですか？
あ、バームでもありですね。バームでも効きます。
あとすいません、水の中で歩くに僕頭の中が完全に言ってるんですが、はい、水の中に浸ってるから皮膚から水が吸収されるとかはないんですよね？
さすがにそれはいわゆるこれ理科の話になっていくんです、浸透圧とかの問題があるので、さすがにそれは、はい、ないです。
腸で吸収されるってことですよね？
そうです、いわゆる経口摂取ってやつですね。口から吸収してもらった水分を一回体内に入れることによって、はい、やっぱり脂肪を燃焼させてエネルギーを外に出しやすくするっていう。
なるほど。
特に自転車を使われる方は徹底的に水分を取っておかないと、
うん、
水分って言ってもただの水よりもやっぱりいわゆるスポーツドリンクとかに近いものの方が良いと思うんですね。
うん、
汗ってミネラルをやっぱり体外に出しやすくなるので、
う
ん、
はい、
ああそれ聞きますね。
はい、なんでやっぱりどうしてもミネラルが不足しやすいんですね。特にカリウムとかが出ちゃうと自転車で長い距離動くと人によっては足をつりやすくなっちゃったりするんです。だからなるべく水分をスポーツドリンクに近いもので自転車をこかれる方は取っていただくと割と長く動けるんじゃないかなっていうのもありますね。
いや、 やっぱりその脂肪を使うのに水分が必要っていうことなんですね。
そうですね。脂肪って分解された時に要はエネルギーとして熱と水分になるじゃないですか。
はいはいはい。
熱と水とガスっていう感じなんですけれども、
はい、うん、
だから水分がないと、
うん、
熱が出ていきづらいじゃないですかっていうことなんですね。
は
い
は
い
は
い、
ああなるほどね。そのもう一つ、その僕が何回かこう痩せた時って抜けてるの多分水分ですよねっていう話があるじゃないですか。
はい、
水太りっていう言葉もあるじゃないですか。
ありますあります。体重が増えるっていう上では水太りっていう単語は当てはまると思います。
でその水太り状態で走ってったら水いっぱい蓄えてるから、
はい、
あんまりいらんとかいうことはないんですか？
ことはないですね。あとは水太りをしてるっていうことは、
うん、
その原因を考えた方が良いっていう話なんですけど、いや要は簡単に言っちゃうと水を出さないから水太りじゃないですかっていう話なんですね。
うーん、
要は出しにくくなってるっていう体の状態だから水太りなのに、うん、溜めといて動いて出せるかって言ったらやっぱりそんなにうまくはいかないっていう話だと思うんですよ。
なるほどね。
出ていかないのにはやっぱり出ていかないなりの理由があるので、
うんうん、
むしろ水太りの状態でしっかり運動っていうのは多分体にかなり負荷をかけるので持たないと思うんですね。
なるほど。
少なくとも順調に普段から水の出し入れが
うんうん、
むくんだとかいう感覚が、例えば多少動いたりするとむくみが抜けるとかいうレベルだと OK だと思うんですけど、
うんうんうん、
本当にあの水気が抜けなくてもう指とかもう赤ちゃんみたいになっちゃうっていう状態だと、
うん、
もう簡単に考えて動けるのが難しそうじゃないですか。
あ、はいはいはい、
だから水太りっていうこと、あの例えばただ水で太っても、
うん、
水は抜けるじゃないですか、
うんうん、
要は太るっていう定義が脂肪がどれだけあるかないかっていう話で今医学的にも見解はまとまっているので、
うんうん、
そうすると脂肪太りっていう単語は正しくても水太りっていう単語は実は正しくない日本語だっていう話になるじゃないですか。
はいはいはい、運動する前にも少し水分を取っておいてしながら少しずつ常に取っていくような感じ、うん、
少しずつ足していけるのが一番、大量に取ると今度タプタプして動きづらいじゃないですか、
うんうん、そう
だからあの本当にこまめに取っていけるっていうのが一番、うん、そうですね、水分補給としては良いのかなと、望ましいのかなと思います。あとはあのすみません、あの僕決してバーム信者でもないですし明治さんから何かがあるわけでも全くないんですけど、
うんうん、
一応あの紹介したりとか、あの皆さんがあの使ってくださったりしている手前、一応お伝えしておいた方が良いかなと思うんですが、バームってあの用途別にいくつか種類があるんですね。
はい、うんうん、
でさっき哲夫さんが使われたって言っていたバームのゼリーとか、あとバームウォーターっていうのもあったりとかするんですけれども、
はい、
そういったものはあの運動中に例えば水分補給だったり栄養補給だったりして使うのがとても一番有効な使い方で、うん、あとは例えば燃やすきっかけになるためにその前に話をしたスーパーバームとかを最初に飲んでおいて運動をすると汗が出やすくて、でその汗の出やすい状態をキープするためにバームのゼリーとかを途中で足してあげるっていう形だと、その有酸素運動の状態が無理せずキープしやすくなるんですね。
じゃあスーパーバームが着火剤になって、
そうですそうです、イメージで言うと、あとは継ぎ足し燃料がバームのゼリーみたいな感じで考えていただくと分かりやすいかなと。
なるほどね。うん、
そうか。もしも運動するようにしますっていう気になってしまいました今日。
はい、うん、それは良かった。あのそれであの結構いろんな皆さんが勇気づけられるんじゃないかなって、うん、
これだけ面倒くさい鉄が、
はい、
うん、血をあげたぞ、
うん、やるんだ。
いや、なんか水の中のが一番面倒くさくなさそう。なんか
まあね、
時間が取れないっていうか、あの貧乏症って貧乏だからさ、あの、うん、仕事をする時間を削ってまでって正直思ってたところがあるんですね。
あ、はい、そのために仕事を削らなきゃいけないっていう感覚が先に立つけど、
うん、
冷静に考えるとそれが一番短時間で済むかもっていうこと。
短時間で済みそうで、しかもその間仕事のこと考えれそうじゃないですか。なんか街ウォーキングしてたら後ろから離れられそうだし、
うん、ああそういうことか。考えに集中しやすそうって
こと、ボートできそうじゃないですか、
うん、ある
安全性っていう意味では高いですからね。
うん、そんな気がしてきた。
まあなのでいずれの方法でも本当にあの皆さんのやりやすい形でやっていただけるといいかなとは思うんですが、はい、うん、安全性とかの運動効果とかを考えると、うん、まあ、ちょっとこれからの季節厳しいかもしれないんですが、うん、水の中っていうのはとても有効だっていう話と、あとはお好みの問題がすごくあるので、自転車もあのすごく良いなとは思うので、うん、自転車普段漕いでる方とかは、うん、本当にうまく使っていただけるとかなり脂肪は燃焼するんじゃないかなと。
うん、
でもウォーキングの方でもあの脈を気をつけていただいて、20分よりも長い時間を動いていただくと、それはそれでちゃんと効果があるっていうことはあの知っておいていただきたいんですね。そうじゃないとあのじゃあウォーキングダメなのっていう話になっちゃいそうだったんで、
うん、
決してそんなことはないっていう話で、
そうだ、あのね、スクランブルのトップページに貼ってうまく機能していないこの E メーターさん、
ん
はい、
自転車のメーターなんですよ。スピードメーターとか距離とか記録するちっちゃい、
うん、どこにある、うん、あ、本当だ、体重の下にある、
うん、
うんうん、
これ多分僕これは最近乗ってないから、
うん、
体重とか体脂肪のデータは入れてあるんですけど、
うん、
表示しないのよね、
うん、
多分これ
表示してくれないですね。
走っ たデータをアップしたらそれにつられて出てくるんじゃないかと思って未だに引っ付けてはいるんですが、うん、これでねカロリーとか出てくるんですよ、
うん、
その時走った時間と距離と実際どれぐらいのスピードで走ってたかによって計算してくれて出るんですけど、う
ん、何も出ないの、
うん、今はね、
うん、で出ないね、
うん、20キロぐらい走った時にカロリーはあんまり気にしてなかったんですけど、うん、一回喉乾いてね持ってたボトルの水がなくなっちゃって帰りこんだけ頑張ったからちょっと甘いもん飲んでもいいやろうと思って、うん、コーラを買ったわけですよ、
はい、
缶に書いてあるじゃないですかカロリーとか、
うん、
20キロだいたい1時間半ぐらいかかってんのかな走ってきたのを350じゃなくてもう一回り小さい250の缶のコーラは上回っておりました。
もう仕入れのが多かったと。
今日頑張ったのこのコーラでマイナスじゃんみたいな状態だったんですよね、
うん、あ、それで思い出した、うん、あとは絶対誤解があるんですみません。これも有酸素運動に関しては言っておいた方が良いと思うんですが、
はい、
うん、有酸素運動を例えば成功するとするじゃないですか、
うん、
で今ハンスケさんみたいに頑張ったからって言って何かご褒美をあげたくなるじゃないですか、
うん、
でそのこと自体は全然ありだと思うんですが、
うん、
終わってすぐだと帰ったの、うん、太るために頑張ってる話になるので、
うん、
有酸素運動が終わってから30分以内に食べ物は、
うんうん、
絶対に口にしない方がいいです。
へ
え、直後は
逆に太ります。もう何を食べても太ると思ってもらって間違いがないです。
へえ、それは時間を少し間を空ける必要があるってこと？
そうですそうです。まあすごく分かりやすい話でエネルギーを出してるわけじゃないですか、
うんうんうん、
エネルギーを出してるっていうことは今まであったエネルギー足りなくなってるわけじゃないですか。
はいはい、
体にとっては緊急事態じゃないですか。
はいはいはい、
だから入ってきたエネルギーは逃したくないじゃないですか。
あ、
やばいぞこれは、取っとけっていうことか。
そうですそうです。ましてや出すなって話ですよね。いつ入ってくるか分かんないんだからっていう、
うん、こいつこんなに使いやがったぞと、エマージェンシーだと、
そうです、
やっと助けが来たんだからこれは使うぞってなりますよね。
そうです。なので有酸素運動した後に割と多分すぐ物を食べる方って結構多いんですけれども、
はい、
30分は絶対に避けるべきで、
うん、
理想で言うと、
うん、
本当は2時間避けたいんですね。
2時間、
はい、そうするとダイエットの効果が存分に発揮されてきます。
そう言われたらその、はい、まあ、コーラの時もそうなんですけど、
うん、
僕午後1ぐらいに走ってた時期があるんですよ、
はいはい、
夏にね、うん、暑い時間に走っとけっていう話があって、
うん、
ちょっと前後すると長くなっちゃうから省くけど午後走りに出るんですよ、
うん、
1時とか2時ぐらい、
うん、はい、
で、1時間とか2時間とか走って帰るじゃないですか、
うん、
で、シャワー浴びたりなんだかんだしてると、
うん、
ご飯なんですね。多分降りて30分は経ってたかもしれないけど2時間は経たないうちに夕飯をしっかりと食べていたので、
うん、完璧ですね。
それもあって痩せなかったんだね。
もう確実に太る方向やったわけですよね。
そうです
ね。
完全にアスリート方向ですよね。力士の方だと
結構
した後すぐ食べるじゃないですか。
はいはいはい、体に危機感を与えておいて、ほら来た、ありがたくいただけって感じになりますよね、は
い、でその後それを逃がさないようにしっかり昼寝もするっていう。
いや、おいえ、ま、あでもまさし
くごちゃんです。
まんまかも。夕飯食べてちょっと一息。
じゃあいつ運動したらいいんだ昼。やっぱでも昼午前中仕事したじゃないですか。一日自宅作業だとできる日だとすると、
はい、
午前中仕事して昼終わって1時間2時ぐらいにプールに行って1時間ウォーキングして、
うん、
そしてそこでおやつは我慢すれば4時か5時には食べれますよね。
そうですそうです、
うん、
そうすると とても。なので動く前にお食事をしてしまう方が良いと思います。
ですよね。
はい、
そうなんだ。
うん、
あ、それ聞いといてよかった。
これはかなり誤解してる方が多いんですね。なので有酸素運動って
聞いた、それは聞いたことがないと思う。
はい、
うん、
で有酸素運動やってもうまくいかないっていう話が大きく膨らむんですけれども、うんうん、
はいはい、
なるほどね。
ここはかなり誤解をされてる部分なので、
はい、
本当にあの聞いてくださってる方は多分あのご自身の生活の中に動きを取り入れてる方多いと思うので、
ドキ、
はい、そこをちょっとあの、まあ、これからあのやっていこうという方も含めて、
はいはいはい、
はい、なのでまあそこはちょっとあの頭に入れておきながら動いていただくと、
うん、
頑張った有酸素運動の効果を上げやすいんじゃないかなと、
うん、なるほどね、
思うわけです。
はい、ありがとうございます。というのがですね、鉄を体重グラフ、体重計測のグラフに、はい、2007年の4月から始めてたデータ、
うん、
ちょうど僕がやってたブログでダイエットログみたいなのがあったので、そこで体重と体脂肪を測って、本当に、測る日は週に4回も測る日があれば1年空く時があったりとか、
うん、
同じことが継続できない鉄道なんですけども、うん、それが174回分ぐらいあったもので、
うん、これデータすごいありますよね。
あ、でも横軸がもう本当にバラバラになります、
うん、
なんです。でこれを改めて見ると、
うん、
やっぱ体重がマックスで80手前ぐらいから落ちていって67ぐらいなんですよね、ずっと。
うんうんうん、
とあの当然一直線ではなくて細かい微増微減を繰り返してるんですが、だいたいここら辺かなと、
うんうんうん、
なのでこれは運動でもしないと変わらないんだろうなというのを本当にグラフを見て、
ああ、そういうことか、
はい、あと、はいはい、私だいたいこの減り始める時がこれあのお付き合いしてた女性とお別れした時なんですね。
あー、なるほど。
はい。結婚してる時も太って、離婚の時にはガン痩せて、それから太り出して、お付き合いした女性とお別れして下がるということなので、失恋か運動がないと減らんやろうなと。笑いすぎや。
でもあの、これ割とよくあるって言うとあれですけれども、本当にあの、異性との関係性によってあの、はい、ダイエットって結構波が大きく動きますから、
はい、
そういう意味では ある意味正しいといえば正しいです、
ね、正常な人間でしょうか、はい、
あの本当に出ます、分かりやすく出ますから、
いや、ここだから後半ちょびっとこう上がってきてるっていうのはなんかいいお相手がこう見つかったってこと
ですか。それ全然それとは比例してないですね。
違うんですか。
はい、あの昨日お見合いの釣り賞をいただきましたけど、それとも関係ないですね。5月引っ越してからちょっと増えてるんですが、基本は67ぐらいですよね。
うん、
で、あの、2007年の4月ぐらいが80近くて、だんだん下がり出した時からガタッと痩せて、うん、もう服が全部切り替えないといけなくなって、この時からユニクロの M がちょうど良くなったんですよ。
へ、
だからこれから2年半 ?3 年近くがもう M でぴったり。この前の多分この測る4月80キロのちょい前ぐらい、
うん、
4月の前ぐらいもうちょっと80超えてたんじゃないかな。
鉄夫さんそんなにあったって信じられないね。
その時はジャケットが XL だったんですよ。結局縦の厚みが足りなかったみたい。でジャケットがきつくて、で袖は長いわけですよ。
うんうんうん、
はいはい、
だったんですが、まあそういう形で終焉を迎えまして、ガーン痩せていったら、うん、もう M でぴったり、スタッフも M でぴったりです、
うんうん、なるほどね。
はい、
今でも本当にあれですね、はい、今言った部分をとりあえず今動いてらっしゃる方は、
うん、
プラスしていただけると結構ダイエットの成果を上げやすいかな。
あれだ、破局を迎えたらその行き通りの行き場所を運動にすればいいんだ。うわーって言いながら走っとったら、
あの言っとくけど俺は今一人もんだから破局の迎えようがないけど、あなたは変える可能性があるんだからね、うん、笑い事にしてたけど、
そうだよね。
そうだよ、ね。
ということで、あ、まあ、体重の発表に行きたいと思います。
はい。
私、まあ、冒頭にお話ししました通り、毎日、 記録がつけられまして、ただし、鉄道さんみたいに2回測って平均を出すとかそういうめんどくさいことはしておりません。一発勝負でやっております。
うん、
前回どこまで話したんだ、
うんうんうんうん、
鉄道さんのに書いてあるんだよね。
前回
21日、
そうそうそう、21日
まで、ですよね。僕はじゃあ22日から、あ、22日がないじゃん。あ、1日あれだったんだ、
うん、
設定してなくてできなかったんですが、体重からいくと、
うん、
80.8 80.8 80.1 81.3 80.2、
うん、
で今日なんですが 79.6、
はい、お
ーで体脂肪が 22.2 22.4 22.8 22.9 22.2、で今日が 21.7、
おー、
なんですが
がが
この2日、
はい、
食事がいい加減でした。
ということは
昼抜きでやっちゃったんですよ、昨日今日、
うん、ということはまたちっちゃい V 字回復
また V 字回復やっちゃうかもしれない。
少なくともあのみんなのダイエットを始めてこれで3回目のリバウンドになってもうこれで体がダイエットを受け付けなくなってゲームオーバーみたいな
になっちゃうかなっていうね。ちょっと
あと奥さんと娘さんに嫌ってもらうしかないと。
いや、それはちゃんと落とします。
うん、
ちょっと自転車そろそろ乗らなきゃっていうのもあるので、ちょっとね、今週はちょっともうどうしようもなさそうなので、来週ぐらいからはちょっと乗り始めて、
うん、
次回、次次回ぐらいの番組で、そこら辺の数値が、運動を始めました数値がご紹介し始められるかなという感じでございますが、鉄道さんは？
はい、私は体脂肪は2回ばかり、そして新兵器100均で、ウエストを測るやつを、
そう、
はい、メジャーを、
はい、
う
ん、メジャーを購入いたしました。
はい、
はい、
で、体重でいきますと、うん、前回放送で言った後でいきますと67.4、
うん、
66.8、
うん、
67、
うん、
66.9、
うん、はい、
ということでもうほぼやっぱ67のライン
ぐらいですね、
に収束しようとしてる感じがあるんですよね。で体脂肪です、
うん、
はい、
体脂肪ですが 23.5、
お、
22.6、
うん、
はい、
23.2、
うん、
はい、
22.3、
はい、
です。
おお、でも緩やかに落ちてる。
さっきの半助さんの聞いて体脂肪は追いつけたと思ったのにちょっと先に行かれてしまった。そして
22.3、 あーでも、うん、
追いつかれてる、
うん、でもこの20、今日の 21.7 は多分異常ですよ。明日多分戻ってると思うので多分追いつかれてる感じ、
うん、
え、なんでこんなに落ちてんので
、ウエストです。
はい
はい、
89、
うん、
92.5、93.2、順調に育っております。
そうです
ね。なんで？
なんで？ここだけは反比例の関係が生まれてますね。
毎回、もう、長井さん先生にね、お伺いして、とにかくもう、毎回同じコンディションであること、同じ場所であることっておっしゃったじゃないですか。
はいはい、
なんか正確なこうファッション的なウエストかどうかわからないけど、決める位置をと言うと、やっぱおへそが一番確実かなと思って、
うんうん、
おへそで体の力を一番抜いて、一番出っ張ってるとき、
うんうんうん、
はい、息を引っ込めてお腹を一番ちっちゃくしてるときじゃなくって、うんうん、一番緩くした状態で測って、しかも平行に、水平に、うん、しないといけないと思ってるんですが、どんどんどんどん増えてるんですよ。
すごいね。いや、ね、僕もね、買いました。メジャー。ようやく。
おー、う
ん。測ってないや。測んなきゃね。
僕はもう iPhone を、洗面所の近くに持っていけば、もうそこには、メジャーもあるし、体重計もあるしと。
うんうんうん。
一回測って、ピピピピ言ってる間に、うん、体重は変わらないに体重を測って、体脂肪を一応メモでつけて、
うんうん、
そして、その、タニタの体脂肪計が一回オフになる間にウエスト測っ って、うんうん、そしてウエスト測り終わったらもうちょうど体脂肪が切れたのでもう一回オンにして乗って。
なるほど。
というパターンが出来上がりました。
へ
え。はい。
なるほどね。ああ、僕もウエスト測っとかなきゃな。
そうですね。早い段階で。
うん、増えるよ。
育ってるね。これ体脂肪追いつかれたと思ったけど。あでもウエストはね多分俺1メーターのメジャーで足んなかったから多分、うん、大丈夫だと思う。
もう俺グラフがもうあの微増微減を繰り返しながらじわーっと修練していく中で、
うん、
オレンジのウエストだけがなんかほぼ垂直に打ち上がっていくようにね伸びてるんだよね。
本当だ。ああなるほどね。えなんでだろうね。
いやあの水分だと思います。
ほう。
やっぱりさっきのあの、ハンセさんが言った。そんな変わるんだ。
あ、ウエストだけじゃなくて、でも結構全体変わりますからね。逆に脂肪の量が、キロ単位で一気に一晩とか二晩とか、四五日で増えるってことはさすがにないので。
はいはい。え、これ、あの、風呂の後だから、体が水吸ってとかいう、
さっき
の
話
ではないと思います。
小学生みたいな発想でごめんなさい。
はい。ではないと思います、さすがに。
経口摂取ですよね。
はい、そうです、そうです。
飲みすぎてんじゃないの？
お茶を？まあ、ウエスト、あの、測り方も含めてある程度しないと落ち着かないだろうなと思ってるんで、もう気楽にポポポポ。
うんうん、
なので、今はもう参考っていうことで、参考値っていう感じで考えていただければかなと。
はい。ちょっと聞いてみようと思ってます。はい。
はい。ぜひぜひ。
はい。はい、そうですね。私も来週からちゃんとウエストサイズを公表、準備しとかないといけないな。うん。
そうですね。そしてみんなのダイエットも11回目にして、あの、やっと運動でダイエットっていうところまで話がたどり着いたっていう。
いや、まだまだ長いですよ、きっと。哲夫さんは乗る気乗る気ですけど、私。
うんなってきた。
ね。
うん。
私もちょっとなってきましたけど、頑張ります。
頑張ります。
ということで、はい、皆さん、どのようにダイエット頑張られておりますか？でも、結構、さっきご紹介したクッシーさんもね、
はい。
確かゴルフとかされて、体を動かされてる方なんで、
ああ。
まあ、みんなで頑張って、この秋、チャンス、というか絶対やっとけというお話がありましたので、
うん、
頑張って数字を落としてそこに安定させる方向を、
うん、
その時になったらまたいろいろ永井さんが教えてくださると思いますので、
うん、
はい、
一回みんなでワンサイズというかワンステップ一つ階段を降りましょうということで、今週は有酸素運動
うん。
ついて、お話をしてきました。来週何がいいかね。
まあ、今回運動の話ができたので、うん、あとはまあ、もう一回あの、立ち戻って、食べ物の話ですかね。
うんうんうん、
うん。食べ物、食べ物しましょう。お腹空いてきたので。
はい、うん。
はい。ということで、じゃあ来週は何かまた食べ物のお話だそうなので、
はい、
食い倒れ万歳好きな人、ぜひ来週また聞いていただければと思います。ということで、あとイベント12月5日、
ね、
カルチャーさんの方で開催します。
はい、
ぜひ皆さん予定を空けておいていただければと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お待ちしております。
運動してスッキリした半助が見られると思います。
鼻です。お届けしましたのは半助と
鉄尾一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。